マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第215回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第215回目です。まずシアトルに行ってた皆さん、お帰りなさい。先週も話しました通りね、今週1週間アメリカのシアトル、マイクロソフト本社でですね、 MVP グローバルサミットということで、世界中の MVP が集まってですね、いろんなセッションとかですね、お話、いろんな交流があったと思います。思いますというのはですね、ちょっと実際私は日本にいたわけなんですが、MVP の皆さんがですね、シアトルの方、レドモンドの方に行ってですね、マイクロソフトの MVP 同士の交流ということで、Facebook でですね、もう皆さんこういろいろ情報を上げてくれるんですね。もちろんお話ができない NDA に絡む話はできないんですが、マイクロソフトの本社に行ったとか、こんな食事をしただとかですね、皆さんの楽しい情報がですね、Facebook で流れてくるんですね。もう羨ましいったらありゃしないという状況なんですが、ちょうど時差がですね、日本とシアトルの間が17時間ということで、大体皆さんがこう夜のパーティーだとかですね、その日のあったことをね、こう話してるというのがですね、大体私、日本時間というとですね、明け方なんですよね。で、朝のバスの中で Facebook をこう iPhone で見てるとですね、皆さんの楽しい画像とかね、美味しそうな食事とか写真がですね、たくさん出てくるんですね。うわ、いいなと思いながら出勤して、で、夜寝ようかなって時に皆さんおはようございますっていう話でやっていくという感じでですね、もう日本にいる私は非常にもう羨ましくしょうがなかったと。で、さらにですね、先週日本ででもですね、11月21日と22日マイクロソフトカンファレンスということで、MSC ということでですね、東京の方で、樋口社長をはじめですね、マイクロソフトの皆さんがいろんなセッションということで、技術的なお話含めてですね、そういったイベントがありました。2日間で、グローバルサミットは行かないけどこれは行くよという日本の MVP の方はたくさんいたんですが、私はこれすら行けなかったと。ちょっと仕事がありまして、先週はね、もう羨ましくて羨ましくてしょうがなくてね、もうバイオポチっちゃうぞみたいな状況だったんですが、ちょっとね、私もいろいろ話聞いてですね、なんか今回は、私もグローバルサミット行きたいなっていうふうに思っちゃいました。前もお話ししましたけどね、ちょっとお金がないっていうことと、時間がやっぱり1週間会社休むっていうのがなかなか難しくてですね、今回もちょっと今開発がの仕事が今ちょっと過剰になってるんで、ここで1週間休みますとはちょっととても言える状況じゃなかったっていうのと、また英語ですね、私海外旅行って1回新婚旅行でドイツに行ったんですけども、10年ちょっと前ですけどね、それ以外は日本から外に出てないというところと、あと英語はもう本当に喋るなっていうのはとてもとてもという状況でですね、とは言っても結構この海外行ってですね、お話しされてます。例えばいろんなもちろんアメリカの方だとかオーストラリアの方の MVP と仲良くなりましたとか友達になりましたって話聞いてると、やっぱこう海外の人とこう会話して友達になってっていうのはすごくいいなっていうところでね、こと思いましてね。で、結局何かっていうと、実際自分がそういうふうにそういう場にいないとね、英語の勉強ってなかなかしないんですよ。で、昨日もちょっとドットネットラボの懇親会で話しましたけど、日本の中で働いてて日本語だけで住んでて生きていけるかっていうと生きていけるんですよね。で、これが海外の他の国の人となるとやっぱり英語でグローバルに動かないといけないっていう事情もあって、やっぱりこう必要に迫られて英語を喋ってるって方結構おられるんですね。で、私は必要かって生きていけないかというとですね、大体日本語だけで済んでしまってると。でもやっぱりこういったマイクロソフト関係の文献だとかそういったの含めてですね、やっぱり海外の情報って、海外とか本場の情報ってやっぱり必要なんですよね。だからある意味そこら辺英語ができないってことはすごく損をしてるのかなと、そんな風にね今思ってました。で、やっぱりそういった意味でやっぱり海外行ってみてですね、実際英語で苦労してみるのもね、 いいのかなっていうところで、ちょっと来年は、まあ、MVP 受賞できればなんですけど、来年はグローバルサミットで行きたいなっていうふうに思ってます。で、実際お金はいくらかかりますかっていう話を含めてですね、いろいろ昨日聞いてですね、まあ、いろんなものを諦めればですね、土地もちろんバイオも含めてですね、諦めると、いや、まあ一生に何度かあるかないかなんてね、ちょっとなんとかならないかな、休みもあらかじめ前から言っといてなんとか調整できないかなって、あの仕事にはならないんですね、あの出張にならないですし、じゃあ出張報告しろなんて言ったらマイクロソフトの NDA の管理ですから、まあ、報告なんかできるわけないんですよ。ですからあくまでもあの仕事じゃなくて、個人の旅行という形になるんですけども、それでもね、やっぱりアメリカに行ってきますって言ったら、やっぱりそういった経験は必要なんで、よほどの事情ない限り多分上の人にもダメだって言わないと思うんですね。グローバルグローバルっつって散々うちの会社行ってきて、あとは、まあ、家族の了解とあと英語の話かなと思ってですね、ちょっといろいろとこの1週間いろいろ考えるところありました。まあそんなところで、あのまあ、あの皆さんで、ね、無事帰ってこれたようで、まあ、中にはあのなんかいろいろと大変な目にあった方もおられるようなんですが、まあ、あのちょっとね、私もちょっと来年行きたいなと、そんな風に思っております。さて、ではですね、本題に入りたいと思うんですが、今回はですね、今回の話はですね、 iPhone アプリの紹介をしたいなと思っております。というのはですね、まあ、大体 iPhone アプリだって普通にあのアップル系の番組のような iPhone アプリなので紹介して終わるわけがないんですね、私がね。何のアプリかと言いますと、スカイドライブ、マイクロソフトのパーソナルクラウドサービス、スカイドライブ、これのね、iPhone 版のアプリケーションがアップデートになりましたので、このお話をしたいと思っています。またスカイドライブかと言われそうなんですがね、私もスカイドライブの、ね、こう活用結構してますんでね、ぜひいろいろこうお話をしていきたいなと思っておりまして、で今回ですね、スカイドライブ iPhone 版 iOS 版ですね、正確には、これがバージョンアップになりました。でスカイドライブアプリというのは前からお話ししてるようにですね、まあ、iPhone、iPad、iPod Touch でですね、スカイドライブにアクセスして写真だとか文書とかですね、アップロードしたり自分で参照したりとか、するアプリケーションということで前から出てるんですが、今回バージョン 4.0 ということでアメリカ時間の11月21日にですねリリースとなりました。で同時にですね、日本でも公開となりまして iTunes ストアからダウンロードすることができます。お値段は無料ということになっております。でこのスカイドライブアプリで、従来のスカイドライブアプリとですね何が変わっているかと言いますと、最大の特徴はですね、 iOS デバイスの写真がスカイドライブと同期ができるようになったということになります。今まではアップロードとかできたんです。でダウンロードはもちろんこう参照することができたんですけど、このアプリを、この写真をスカイドライブに登録したいったら、スカイドライブに登録するための操作をしなきゃいけなかったんですね。今回からは設定によるんですが自動的にアップロードされるようになりました。それとオフィス文書との親和性の強化ということで、 iOS でですねオフィスモバイルというのがあります。これがインストールされていますと、オフィス文書を開こうとしたら、オフィスのオフィスモバイルで扱うことができるようになります。今まではビューアーが立ち上がるということで、まあ、ワードの文書だり、Excel の表が出てきたりとかですね、まあ、もちろんあの PDF も含めてですね、いろんな文書が開けることができるんですが、今回オフィスモバイルとの連携ができるようになりましたということになっています。そしてですね、iOS 7のフラットデザインに対応したということで、これアプリケーションもですね、Microsoft の方で iOS デザインのフラットデザインに合わせてデザインを変えたということになっています。ではですね、ここであの特にお話ししたいのが iOS デバイスの写真とスカイドライブの同期ができるということについてですね、ちょっと着目してお話をしたいと思っております。さてこの iPhone の写真を撮った場合、他のデバイスと共有したいというケースがあると思いますね。で多分これお聞きの皆さんは、いや iCloud があるだろうと、木澤さんなんかお気に召さないみたいだけどってなんかよく言われるんですが、iCloud を使いますと自動的に同期を取ってくれます。あのフォトストリームという機能ですね、ここで、まあ、iCloud を使うことによって Mac とか、あとまあフォトストリーム アプリケーションをインストールしてですね、Windows マシンとかでも、iCloud 経由で、写真とかの同期ができる、あとはいろんな人と共有ができるとか、そういうことができます。まあ、ここら辺はですね、ご専門の皆さん、ポッドキャストの皆さんが、ありますので、そちらを詳しく聞いていただければと思うんですが、そういったの iCloud を使って写真の共有、もしくはその同期を取るということをやっております。ただ一方ですね、この iCloud、クラウド上に置いてあるのはですね、このフォトストリームは30日後には削除されてしまうと。で、さらにこの iPhone 側で写真を削除するとですね、同期して iCloud 側も削除されてしまう。まあこれはそうだろって言われたらそうなんですが、そういったところでですね、私の使い方としては撮った写真はどんどんどんどんクラウドサービスに上げていって貯めといてほしいっていうことがあるんですね。いや、このなんかやり方あるんだよっていう方法があればですね、ちょっと、教えていただきたいんですが、じゃあ iCloud でそれをやってて今までどうしてましたかと言いますと、私はですね iCloud を使いました。で、 iCloud のフォトストリームの保存先をスカイドライブフォルダの中に入れました。ですから iCloud で撮った写真をスカイドライブ経由で、スカイドライブアプリですね、まあ、Windows 8以降になるともうスカイドライブ統合されてますんで、まあ、ローカルのスカイドライブに同期するフォルダーの中に入れてしまって、フォトストリームの中身イコールスカイドライブの写真のファイルのフォルダーの一つという形にとってですね、スカイドライブとも同期ができるようにしていました。ただしフォトストリーム側で30日で消してしまう、iPhone 側で消してしまうと同期して消えてしまうって話があったんで、タスクスケジューラーを使ってですね、ファイルをコピーをして消さないようにしてっていう工夫もさらにしてですね、スカイドライブと無理やり同期を取ってたということをやっていました。で、やっぱりね、写真撮った写真をすぐパソコンで使いたい、サーフェスで使いたいっていうケースよくあるんでね。で、まあ、IS-12T も Lumia800 も持ってますけど、やっぱりメインの通信回線で使ってる iPhone がですね、やっぱり使用頻度が高くてですね、まあ、やっぱり iPhone でやらなきゃいけない状況になってるということでですね、こういう使い方をしています。で、ちなみにこれ Windows Phone だったらどうなってるかというとですね、撮った写真は標準機能でスカイドライブにそのままアップされます。さすが Windows Phone、Apple が、ね、SIM フリーで iPhone を売るんでしたらね、Microsoft もぜひ Microsoft Store で Lumia のシリーズをですね、 SIM フリーで売っていただくとね、いいんじゃないかなと皆さん願ってます。皆さんって品川海岸のみんなですけど、まあ、ちょっとそういう話はともかくですね、まあ、そういったところで Windows Phone では、そういう使い方ができるんですが、やっぱ iPhone でもね、こんないろいろ小細工しないでも使えるようになればいいかなと思ってたところに、今回のバージョン 4.0 のアップデートで写真同期がスカイドライブでできるということになりました。このスカイドライブアプリの中でですね、これカメラのバックアップという言い方をしているんですが、このアプリ自体起動してですね、最初にカメラの写真フォルダーへのアクセスを許可しますかということで許可するとですね、もうそのまま iPhone の中の写真がですね、スカイドライブに同期を取ってくれます。そう言いますとね、私今 iPhone の中に700枚ぐらい写真が入ってるんですけど、一気にですねスカイドライブの同期が始まりましたね。ちょっとびっくりしましたね。そんなところでですね、同期ができるようになるんですが、これもちろん設定がありまして、スカイドライブアプリの方でですね、まずカメラのバックアップをするかしないかという設定ができます。それとですね、写真をスカイドライブからダウンロードするときに、もう元のサイズで見ますかとか、ちょっと変更された小さいサイズで見ますかっていう選択もできますし、あとこれ写真の話とは別なんですが、オフィス文書を編集できるようにしますかと。オフィスモバイルが iOS デバイスに入ってなきゃいけないんですが、オフィス文書を編集しますかという選択画面もあります。で、さらに写真の同期の設定の画面がありまして、でもこの中でもですね、やっぱりカメラのバックアップをオンにするかオフにするかっていう機能と、あと iPhone の写真の情報ですね、写真そのものですね、アップロードするときに元々の iPhone で撮った写真のサイズにするか、もしくはちょっと縮小してですね、スカイドライブにアップするかという設定もできます。で、さらに動画、ビデオですね、これもスカイドライブに一緒にアップしますかという設定もできるようになっています。それと、やっぱりこれ重要かなと思ってるんですが、モバイルネットワークを使いますかという設定もできるようになりまして、まあ、3G、4G、 これ LTE ですねの接続時でもアップロードしますかと、もしくは Wi-Fi 接続の時だけアップロードしますかという選択もできるようになっています。やっぱりこのモバイル通信の上限が 7GB というのがありますので、ね、写真をどんどんアップしていくと結構不安になってくるところあると思うんですが、ちなみに私毎月 3GB ですね、データ転送量はテザリングとかもやってるんですが、まあ、ちょっとそれはともかくですね、 Wi-Fi だけでやりたいとかいうことも設定ができます。まあ、そういったところでですね、今私 Wi-Fi で転送するにしてるとか、こう外で撮った iPhone アプリを家帰ってきて Wi-Fi で転送する、もしくは外の中の公衆回線の無線 LAN につながればそのままアップしてくれるということでですね、まあ、ここ 2,3 日アップデートの情報があってからですね、すぐアップデートして使ってますけども、非常にこれ便利ですね。 iPhone で撮った写真がスカイドライブに何の小細工もしないでアップされて、 Surface でも普通の Windows マシンのパソコンでもですね、普通に使えるということで、これすごい便利になったなっていうふうに思っています。ということで、iPhone を使いの方でスカイドライブも活用したいという方はですね、これぜひアップデートをお勧めします。まあ、アップデートっていうか入れてる方はですね、もうアップデート入っちゃってると思うんですが、もしじゃあ入れてなかった方はですね、ぜひこれインストールすることをですねお勧めしたいと思います。もう皆さんお使いの iPhone でですね、入れていただければと、そんなふうに思っています。もちろんこれ iPhone だけじゃなくて iPad はレティナディスプレイにも対応ということになってますんで、まあ、これね、まあ、お勧めしたい iPhone アプリということになります。ぜひ使ってみていただければと思っております。はい、そういうことでですね、今回ですね iPhone アプリの紹介ということで、スカイドライブアプリ for iOS ということで、このバージョンアップのお話をさせていただきました。はい、第215回は iPhone アプリスカイドライブ for iOS のバージョンアップのお話をさせていただきました。まあ、よくも悪くもですね、そのこと言って怒られちゃうんですが、まあ、iPhone って結構便利なもんですね。まあ、別に悪いところはないんです、ね。まあ、こういったのもね、いろいろ使って、いくのもいいかなと思います。よくね、マイクロソフトもね、なんかいろいろ記事を見てるとですね、マイクロソフトとしても、とにかくスカイドライブというか、マイクロソフトのサービスを使うことが重要であって、ポケットに中に入っている皆さんのデバイスはあまりこだわってませんっていう言い方をされる方もいるようです。まあ、そういったところでですね、この iPhone 版のですね、マイクロソフトが作ってるアプリ、まあ、Bing とかね、テレビ Bing とかいろいろあるんですね。そういったのを見るとですね、なかなかクオリティが高いんですよね。まあ、そういったところもあってですね、このマイクロソフトと Apple のいい関係をですね、築いていくのもいいんじゃないかなと、そんなふうに思っています。さて、いつもの告知なんですが、来月、ドットネットラボ勉強会12月のお話をさせていただきます。昨日ね、ドットネットラボ勉強会11月の、無事行いましたが、来月はですね、いつも第4土曜日と言ってますが、12月はですね第3土曜日、12月21日土曜日に、開催します。場所は日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で、開始時間は13時から、で会場は12時半から開場ということになっています。で、今回内容はですね、日本マイクロソフトのエヴァンジェリスト大西さんによります Windows 8.1 のストアアプリ開発を学ぶということで、10月にですねお話しいただく予定だったんですが、まあ、台風の影響が懸念されるということでちょっと中止になりまして、まあ、それで再度こう機会をいただいてですねお話しいただけるということになりました。今回はですね全編大西さんのお話ということで、4つのセッションがあります。Windows XP ユーザーのための Windows 8タブレット開発入門、 Windows ストアアプリ UX パターン入門、 Windows ストアアプリ開発入門、 Windows ストアアプリの配布のに関するですね入門ということで、4つの、まあ、Windows 8 Windows 8.1 のアプリケーションを開発するっていう方向けにですねセッションをいただきます。非常に中身の濃いセッションだと思いますので、ぜひ聞いていただければなと思っております。でさらにですね、なんでこんな早めに言ってるかというとですね、まあ、もちろんたくさんの方に来ていただきたいということで、この後も何度か私も直前までご連絡ご案内したいと思うんですが、今回の懇親会、これもまた非常に重要なところでしてですね、 今回の懇親会は焼肉食べ放題です。一部のドットネットラボのスタッフの強い要望でって話でありますが、その中で一部の一人は私ですけども、今回焼肉食べ放題ということで、何が重要かと言いますと、事前予約がね必要なんですね。でそういうことで今回についてはですね、お申し込みはちょっと早めに締め切れさせていただきます。12月21日土曜日なんですが、いつもですとこれ12月21日土曜日ね、開始時間ギリギリまで申し込みができるんですが、今回については12月18日水曜日、この日で、締め切りをさせていただきます。でそれと懇親会はですね、いつもの懇親会最後お会計するときになって、こう皆さんから会費ちょっと徴収するんですが、ちょっと事前にですね、勉強会始まる前にですね、来ていただいたときに事前に懇親会の会費も取らせて徴収させていただくということになりますので、ちょっとそこの点ご了承いただきたいと思います。そういうことで、次回ドットネットロボ勉強会12月21日大西さんの Windows 8.1 の開発の話と、懇親会はあらかじめ申し込みが必要だということをですね、またご案内させていただきました。またですね、ご案内またさせていただくと思いますので、よろしくお願いしますという話をポッドキャスト番組で喋っといてくれって昨日言われまして、いつからドットネットラボの広報番組だったんだって話があるんですが、まあね、皆さんもぜひよろしくお願いします。そういうことで、今回からバイオプロのお話をしまして、昨日もねちょっと言われて、木田さんでバイオプロ買うんですかっていう話されてるんですけどね、月4600円の出費ができるかどうかっていうところでですね、今非常に悩んでます。やっぱりね、サーフェスはサーフェスで1台こう持っておきたいし気軽に使えるんですけど、パワーのあるウルトラブックでサイズが11インチ、このサイズがねどうしても欲しいなっていうふうに思っちゃいまして、で一回思い始めるとですね、ずっと思い詰めちゃうん で本当にじゃあ必要なのっていうところをね、で今の14インチの大きいシンクパッドで用足りてんじゃないっていう話も含めてですね、ちょっと冷静になって考えてみようかなと思いつつも、一度バイオプロ11欲しいなと思っちゃうとですね、どうしても欲しいなっていうところになってまして、ちょっとまだ考えているところです。まあ、消費税が上がる前までにはね、なんとかしたいなと、そんなふうに思っております。はい、まあそんな話も含めてですね、まあ、いろいろこうガジェット系の話もねしていきたいなと。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。